この分かりやすいエゴを刺激するような、これに惑わされてはいけないんですね。そうすると、せっかくスピリチュアルに足を踏み入れているにもかかわらず、あなた自身は、まあこれは私もそうだけども、エゴの物質的な波動でとどまってしまうことになる。それは決して波動が良いとは言えない。まあ普通ですよね。それはね。うん。ただまあ普通の波動っていうのは、まあ個人的にはあまり面白くはないわけですね。こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回のテーマですね。過去のブログ、今日もその音声解説をしていきます。YouTube では画面を映しています。ブログのですね。ただ、音声だけでも結構です。タイトルは、引き寄せかける量子論イコールお金ですね。それは、スピーチャルでも物理学でもない、エゴの周波数であるということですね。前回の続きですね。前回は、俗スピーチャル量子論はインチキかという話でしたね。量子力学のミクロの世界を、まあ、スピーチャルと結びつけてですね、それを願望実現とか引き寄せとかですね、それに絡めて語ってる説が一部あるわけですけども、まあ、それについてちょっと私は批判的に思っているということですね。それについて前回述べたわけですけども、今回はこの続きですね。まあ、誰しも関心があるであろうお金ですね。まあ、このお金と量子論、まあ、スピーチャル量子論ですね。よく語られるんですけども、まあ、これもちょっと私は距離を置いて見ているという話ですね。はい。ちなみに、前回ですね、この話、感想をいただきましたので、まあ、それ導入として紹介をしたいと思っています。はい。あ、前後しましたけど、お知らせはいいかな、もうね。サブのラジオやってますということ。ね。前回は婚活について喋りました。あとはタロットリーディングですね。また今週も新しい、ご新規のですね、方、講座やってますけども、まあ、これも体験会、随時やってますので、良ければどうぞということで、すいませんね。前後しましたけども、前回のご感想ですね。まあ、今日のテーマにも絡みますので紹介いたします。はい、読み上げますね。一般的に科学的じゃない人の方が科学的に証明されたという言葉に弱いかもしれませんね。そういう私も全く科学的ではありませんので、科学的に証明されたなんて言われると食いついてしまう方ですが、昨今の量子論ばやりは違和感でした。ガチな量子論とスピリチュアル量子論は似て非なるものと思った方がいいというのは納得です。というご感想でした。ありがとうございます。まさに科学的に証明されたという言葉に弱いわけですね。と言いますのも、まあ、昨今宗教絡みのね、バッシング、批判、まあありますけども、実は、よく考えれば、この地球の中の世界最高の宗教、世界最大の宗教は、科学ですね。科学教と言ってもいいですけども、これこそが世界最大の宗教である、ということですね。ですから、まあ YouTube やこの音声配信ではあまり言いませんけども、ね、ここ数年、起こったあれですね、あれあれと言ってきますけども、あれはまさに科学教が、まあ、暴走した形ですよね。エビデンスはこうだということを説明され、そうするとなんか、あ、正しいのかなというふうに思ってしまう。データや統計を出されると、あ、これを正しいだとあまり調べないと思い込んでしまうわけだけども、 実はそのエビデンスというのもいくらでも操作ができるわけですね。まあ、医療の世界では、エビデンスベースドメディスンだったかな ?EBM ってね、ちゃんとエビデンスに基づいた医療ということで言われているわけだけども、今はこれが利用されている、ね、悪い意味でね、わけですよね。ですから、いかようにも都合よく結論を出せるということですね。まあ、これが、まあ、スピリチュアル量子論の中にも私はある。というふうに思っていますね。この引き寄せとか願望実現とかいう、まあ誰しも欲がありますのでね。まあ今日のタイトルであるエゴですよね。このまさにエゴね。それがあるがゆえに、それを刺激するような言葉、コンテンツ、書籍などが溢れてしまうわけですね。まあ、この出版不況において、まあ、出版社もね、大変だと思うんですよ。まあ、本屋さんも、どんどんリアル書店は閉店多くなってますしね。まあ、出版はなかなか厳しいのはわかるだけども、かといって、まあ、売れればそれでいいのかという問いもあるわけですね。で、最近読んだ本でですね、まあ、ちょっと参考になった本がですね、吉本バナナさん。まあ、有名な作家ですよね。あ、吉本バナナさんね、今日は言いませんけど、結構、まあ、かなりスピーチャルなんですよね。そういった本も出しているはずですけどね。まあ、かなりスピーチャルな方なんですよ。この方はね。で、最近かな出た本で、小説家としての生き方100箇条という本がありました。まあ、別に私、小説家になるつもりは全くないんだけども、まあ、ちょっとね、ふと、タイミングがあって読んでみたんですけども、まあ非常に文字数の少ない本ですので、まあサクッとですね。もうそうだな、1時間もあれば十分読めるぐらいの分量だと思いますけども、この中にも書いてましたね。出版社からもっとね、もっと薄く書いた方が売れますよと、いうことを言われるんだけどもと、私は嫌だということですね。けど薄くすれば売れるんだというのは、まあ、この作家にとっては、まあ、一つのこう魅力ですよね。まあ、誘惑と言ってもいいですけども、でそれは私は嫌だということをこの吉本バナさんが述べておられましたね。やっぱり薄く誰もわかるような簡単な言葉にした方がいいわけですね。ましてこの量子、まあ、スピーチャル量子論については、まあ、お金とかね、願望実現とか、引き寄せとか、絡めた方が、まあ、売れるということですね。実際、まあ、売れているんだと思います。というのも、同じような本が、まあ、たくさんね、まあ、2匹目の土壌、まあ、3匹目の土壌なんて言葉があるかわかりませんが、まあ、たくさん出ているわけです。で、まあ、私もね、こういった発信をしていますから、まあ、何も読まないで、批判するのはちょっとフェアじゃないと思いますので、まあある程度読みましたね、この手の本は。まあ我慢して読んだんですよ。まあただ前回も言いましたけども、まだ科学的には証明されていない、されきってはいないわけですね。でこの意識というのが物理学でどこまで証明できるかというのはまだ分かっていないんです、正直ね。だから、前も言いましたけども、知り合いね、たまたま、本当のすごく優秀な物理学者がいるので、聞くんですけどね。まだわからないと、いうふうに言っている。けど、今、この意識の世界は、まあ、量子力学もそうだし、脳科学とかね、あるいは人工知能とか、ね、いろんな最先端の分野をクロスオーバーさせて、ね、あとは、その古典的な仏教のね、例えば、荒屋式とかね、マナ式とかいう、この、仏教がもう、2000年、3000年ぐらい前に説いた、その意識ですね。その古典的なものと結びつけてですね、まあ、解明は試みているということ。ね。まあ、それは素晴らしいことじゃないですか。ね。 般若心経の世界もね、まあ量子真空ですよ。量子真空のね。だから、般若心経でいけば、色即是空、空即是色か。あれもですね、本当は最先端の科学で解明はある程度できるわけですよね。うん。だからまあそういった最先端の知見は取り入れてですね、私たちの心ですね、信念を深めるにはいいと思うんだけども、ただ、まだね、解明されてないですよと、完全には。うん。で、私は波動を見る人間なのでね、前回も言いましたけども、まあこの量子論プラス引き寄せ、量子論プラスお金、量子論プラス夢の実現。まあ検索すれば結構本出てきます。多分ほとんど読んだと思いますけどね、私ね。我慢してね、読みましたけども。まあね、ちゃんとまあサクッと読んだ本もありますけどね。ただまあ、私は人のオーラね、いや物のエネルギーをお名前だけ、あるいは本でいけばタイトルで見る人間ですのでね。まあその本のタイトルで波動を見てますとね、あるいは現物を手に取ってね、波動も見るんですけども、まあ、本当に素晴らしいなと思うものは、まあ正直ないんですよ。正直ね。まあただし、なんていうのかな。その著者自身は、まあいいと思います。それね。多分、すごい性格いいんだろうなという方もいらっしゃるし、実はもう何年も前の話になりますけども、この量子論とスピリチュアルを絡めた本をですね、実際に出している著者、まあ何冊も出しているとです。お会いしたことがあります。過去にね、とある、そうですね、経営者が中心として集まるパーティーの中で、うん、ご挨拶をしたことがあります。で、まあその後、その方は何冊も本をね、出していくわけですけども、まあ決して、なんていうかな、波動が重たいとか 濁ってるとかいう人ではないですね。それはね。うん。まあとはいえ、その出しているその情報ですね。まあ一般向けのスピリチュアル量子論の本ですね。まあお金についての言及も中にはありましたけどね。まあ私はやっぱ違和感ですよね。それね。うん。やっぱり科学的にこう証明できているという、その路線で説明することの無理さですね。それは。うん。で、これ前回ね、ちょっと名前忘れてたんですけど、今回このブログに書いてましたね。まあ、一流のね、科学者の、その物理学のね、その言葉を紹介します。ロジャー・ペンローズさんという方ですね。ロジャー・ペンローズ。2020年、ノーベル物理学賞受賞者ということですね。まあ、ノーベル物理学が、なんていうかな、ノーベル賞だからといって、こう、100%信頼できるとは正直限らないですね。ノーベル賞もあれは、だいぶ政治的な意味合いが強いのでね。うん。ただ、まあ、ここでは、ノーベル物理学ということで、世界的にも認められている方のお言葉として紹介したいんですけどね。たまたま、対談の記事ですね。それを読んでいたときに、こういったね、言葉がありましたね。ちょっとブログにも映ってますけども、口頭でも読んでいきます。量子力学は、いろんな謎を量子力学で説明できるので便利だが、それは危険な発想でもある。我々は何よりもフィジカルな世界をもっともっと知る必要がある。フィジカルな世界の振る舞い方、その法則について、さらに学ばなければならない。その上で初めて、意識や心の問題に対する理解は先に進むことができるのだと。私は物理学が意識や心が何なのかという問いに答えを与えてくれると言っているわけではありません。そんなことは全く言っていません。という、ノーベル物理学者の言葉。もう一回言いましょうね。大事なところ。物理学が意識や心が何なのかという問いに答えを与えてくれると言っているわけではありません。 そんなことは全く言っていません、というですね。まあ私もね、このロジャー・ペンローズの本読んだんですけど、全く歯が立たなかったですね。もう素人にわけわかんないんですけども、ね、この量子の理論っていう本がありましてね。うん、まあその理論の本があるんですけど、うん、正直ちょっと素人には太刀打ちができなかったですけども、まあここはね、ここの表現は、まあ私にもわかったので紹介をしているわけですけども。だから、物理学はまだまだフィジカルな、まあフィジカルって物理ですよね。物質的な世界っていうのはまだまだ分かっていないんだということですね。うん、もっともっと解明が必要であると。そしてこの物理次元の断りを明確にしてですね、解明した上で初めて見えない意識や心の問題に対する理解を進めることができるんだということ。まだまだこの物質世界ですら分かっていないことがたくさんあるんだと。いうことですね。うん。だから、本当にフェアにこういった世界を紹介するんであれば、まあ前回言ったフォン・ノイマンですね。フォン・ノイマンみたいな、この意識と量子力学についてですね、肯定的に語った人の論と、そしてこういった、まあまだまだわかんねえというね、論を両論併記してもらえるんだったらまだいいですよ。それは。あくまで問題提起として、ね、問いとして与えてくれるんだったらいいんだけども、まあね、やっぱり、さっき吉本バナナさんの言葉にあるように、薄くした方が、まあ売れるわけですよね。それはね。だから、さっき言った、ある、その、スピリチュアル量子論のことを書いてるね、著者。まあこの方は別に、私は見る限り、波動は重たいとは思わないんだけども。まあ、あとは出版社でしょうね。おそらくね。まあ、編集者の意向とか、ね、出版事情とか、まあ、それも総合的にあって、まあ、本が出てくるわけですからね。うん。まあ、ですから、まあ、ちょっと、きつい言い方になるかもしれませんけども、まあ、読者を馬鹿にするな、ということは言いたいですね。うん。舐めとんか、という話。まあもちろん難しいことを書いてしまうと、まあ売れないんでしょうね。それはね。うん。けど、そこは、まあ出版社の志でしょうね。まあ私はね、出版社別に関わっていないので、まあたまに営業来ますけどね。なんか、林様の、こう、情報発信に感銘を受けまして、ぜひ当社で、こう、林様の、こう、出版をお手伝いしたいと思うわけです。いかがでしょうかってね、いう営業はたまに来ます。一週間ぐらいも来たかな、ね、うん。まあ、では、だからね、志ある出版社もあるかもしれないけども、まあ、なかなかね、現状は難しい。特にスピリチュアル系はそうですね。時々本屋さん行って、まあ、職業柄スピリチュアル系のコーナーをね、一通り見るんですけどね。なんかもうタイトルだけでげんなりするような、まあ感じ、個人的なね、ですね。まあですから、メールマガジンでね、いつも紹介している無料メルマガ、登録の特典で、おすすめの本っていうのをね、紹介しているんですけども、まあ、こういったスピリチュアル系の量子論の本は一冊もないわけですね。うん。一冊もないです。それよりもですね、意識の謎ですね。この思考は現実化するかどうかはわからないが、しかし思考をしなければ何かも思わなければ現実化はないわけですよね。うん。で、前回も言いましたけども、このもし引き寄せがね、科学的に解明をされたとするならば、それは前回も言いましたけど、大事なんでもう一回言いますけどね。決定論ですよ。全部運命は決まっているという決定論です、それは。そこになりかねないわけですね。これはだから絶望ですよ。もうね、ずっとこの意識の周波数で現実が変わるんだればね、まあ、もちろん意識が変われば現実が変わるということもあるかもしれませんけども、まあ現実的にね、私たちの普通の日常を振り返ってなかなかないわけですよ。それは。本当に奇跡でも起きないと難しい。だからあんまりこうしたことは 一致反解で理解しないで、夢は実現することもあるが、実現しないものもあるわけです。前の誰の言葉だったか忘れましたけども、東京には夢破れた者の屍がたくさん埋まっていると。東京の土地の下にはね、夢破れた者たちの怨念、あと残念さですね、それが埋まっているというね、ことを、言葉がありましたよね。夢なんてだから本当に叶える人は一握りですよ、それは。ですから、本当にこう誰よりもこの実現を望んでね、それこそ引き寄せを望んでやったにもかかわらず失敗をすること、それが実現しないということはやっぱりあるわけです。 SNS とか表のメディアで、あるいは本を出版するのにてはやっぱり成功しているね、社会的にはですよ、波動はさておきね一握りの人なんですよ。だからそれだけを見て安易に夢が実現するなんて思わない方がいいですね。とはいえ、やっぱり夢は描かないと実現しないというのも事実ですね。ですから、たとえそれが実現しなくても、それに向かって魂を燃焼させる、それこそが真のスピリチュアルだと思うんですね。肉体ではない、過去、現在、未来にわたって永遠に存在するその魂ですね。それがたまたまこの今生の100年程度、100年にも満たないような、そこでこの肉体という器を借りて修行ね、ある種魂の修行をしているわけですよね。ですから夢を描くことの意味というのは、まあ前もブログにも書いたんですけどね、それに向かって行くその燃焼、そのプロセスですね。そうやって自分の命を輝かせていくということですね。で、その目的は、まあこれはなんか道徳の授業じゃないんですけども、世のためですよ、それは。あまりね、私自身がまあそんな道徳的な人間じゃないので、こういう資格はないのかもしれませんけども、自分のためではなく、だけではなくて、まあ祈りですよね、やっぱりね。まあこれ時々言ってますけども。そのために、その向かっていく、そういう一歩一歩、それがゴールなんだということですね。ですから、意識の世界、まあこの量子論、ね、スピリチュアル量子論がもし何か役に立つとするならば、意識が変われば、この、まあこれはまだ解明されてませんけどね。いわゆる宇宙エネルギーというやつですね。これは。まあこれはね、まあこのブログには書いていませんけども、いろんな説がありましてね。こういった言葉があるんですね。例えば、霊視ですね。霊は霊界の霊ですね。そして視は子供の子ですね。つまり、原視とか中性視とかね、電視、この視ですね。霊視。まあ、目に見えないエネルギーと言ってもいいでしょう。で、あるいは他の方はね、宇宙視という表現もしていますね。それはね、宇宙視ですね。あるいはこのスピリチュアル量子論においては、光子、まあ、光の子ですね。光子と表現している人もいます。いずれも言ってることは、まあ同じですよね、それはね。つまり、意識が変わること、前向きな意識、希望の意識というのは、前向きなエネルギーですね。プラスのエネルギーというのを、それこそ引き寄せるわけです。それはね。で、こういったことをですね、日本人で昔から言っていたのは、まあ、またいずれこのブログや音声配信で紹介したいと思ってますけども、中村天風ですね。はい、中村天風ね、ご存知ですか？最近大谷翔平がね、まあ、最近ね、結婚されたということですけども、大谷翔平の、なんかおすすめの本かな？なんか、すごい参考にしている本ということで、中村天風がね、紹介されていましたね。もう昭和40年代に亡くなったね、日本人ですけども、まあ、今でもですね、この、まあ、天風哲学ということであるわけですけども、最初にこの意識、する意識が変われば、その 宇宙エネルギーが入ってくるということを、まあ、ちゃんと言ったのは中村天風かなと思いますね。うん。中村天風は宇宙霊という表現をしているわけですね。なんか、ブログの内容から完全に脱線しますけどね。はい。まあ、この勢いで進んでいきますけども。うん、宇宙霊。英語では、スピリット・オブ・ユニバースですね。スピリット・オブ・ユニバース。宇宙霊ですね。うん。だから、いろんな方々の説をね、総合すると、私たちの意識が変わったときに、その宇宙エネルギーですね。宇宙霊から宇宙死、光死、霊死っていうのが入ってくる。それはまだ科学的には証明されていないけども、だからこそ、病は気からと言われるわけですね。病は気からと言われる。あるいは、癌、末期の癌とか、難病、重病に侵された人も、意識が変われば、ね、現代医学では考えられない回復をする人もいる。ね、これは事実としてあるわけじゃないですか。死の淵から蘇るような奇跡的なね、ことを起こす人もいるわけですよね。うん、ですから、やっぱり意識というのは不思議な力があるわけですね。私たちはそれを体験的に分かっているわけです。ですからね、こういった科学はあくまで説明に過ぎないんです。まだまだ分からないことはあるけども、こういった量子論を、まあ、本当はね、この物理って数式ですからね。本当は。数式のオンパレードですよ。だから素人にはわけわかんないですよ。まあ私もね、一回論文、ガチの論文をね、拝見したことを実際に紙でプリントアウトしたやつをね、その例の知り合いの物理学者の人ですよ。その方の論文ね、見せてもらったことあるんですけど、もうね、数式だらけですよ。全く意味わからなかったですね。うん。けどね、波動だけはわかるんで、その数式から感じる波動ね、やっぱり美しい波動を感じました。それはね。もちろん数式だけでは表せない世界はあるんだろうけど、やっぱり何かその真理を探求したいという気持ちですね。まあその知り合いの学者もね、本当真理を探求したいと思って、で、その方は物理学の世界からその探求をしているわけですね。うん。やっぱりね、その探求しようというその志ですよ。その意欲自身、これこそが光なんですね。ですから夢がね、このスピーチュアル量子論が言うように、本当に意識の通りになるかどうか分かんないんです。ね。さっきも言った、東京には夢破れた者たちの怨念、その屍が埋まっているわけですよ。けど、ね、大切なことはもちろん実現することも大事だけども、それへ向かっていく、そのプロセスですね。これがまた宇宙というのは不完全で、ね、この物質宇宙もまた、この収縮と膨張、を繰り返しながら進化発展をし続けているわけですね。はい。ですからね、そういったことを、こう、量子力学を学ぶことによって、ね、また宇宙は生成発展のプロセス、その過程を歩んでいるんだということ。そしてまた私たちも一つの魂として、霊的な成長に向かって歩んでいる、その生成発展の過程なんだということですね。うん。量子論が教えてくれるのは、私たちの本質は単なる肉の塊ではないということですね。原子、ね、あるいは原子核、中性子、陽子。ミクロの世界では私たちはスカスカなんですよね。空洞なんですよ。それは。目に見える肉眼では物質の塊に見えるけども、実は量子レベルにおいては純粋なエネルギーなんですね。こういったことを知ることは、ね、すごい霊的世界に対する確信をより深めてくれますよね。完全にはまだまだわからないことたくさんあるけれども、しかし、この波動的な世界を知るということで、ね、オカルトと言われた世界が、実はそうではなかったということですね。まあもちろんまだまだオカルトな世界はありますけども、しかしね、一部は分かってきたということですね。ですから、このスピーチャル量子論のめちゃくちゃわかりやすすぎる説明で満足しないで、うん。もっと求めていくということですね。はい。物質的な豊かさは、それは、般若心経を言っている通り、幻なんですね、それはね。そんなものはないということですね。 私たちが本来物質的な存在ではないということはすでに量子力学が明かしているとするならば、私たちは物質的な豊かさとかお金とか、それはもちろん肉体が生きるにおいては大事なことだけども、霊的にスピーチャル的においてはその次元、肉体の次元、物質的なレベルを超えたもの、それを求めていくということね。これがいつも言ってるマジスピ、真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルということなんですね。この分かりやすいエゴを刺激するような、これに惑わされてはいけないんですね。そうすると、せっかくスピリチュアルに足を踏み入れているにもかかわらず、あなた自身は、まあこれは私もそうだけども、エゴの物質的な波動でとどまってしまうことになる。それは決して波動が良いとは言えない。まあ普通ですよね、それはね。ただまあ普通の波動っていうのは、まあ個人的にはあまり面白くはないわけですね。せっかく生きているのであれば、そしてこういったスピーチャーにご興味があるのであれば、この物質の次元を超えた魂の世界、宇宙の世界をね、死ぬまで求めていこうではありませんかということを思うわけです。はい。ただ逆説的なんですけどね、まあ私いろんな人拝見していて、やっぱりその魂を求めていくっていう人ね、そういう人の方が結果的には、まあ皮肉なことに豊かになってる気がしますね。物質的にもね。まあ私はね、この千葉県の片隅で、こういったスピーチャル的な仕事やってる、まあ無名の人間ではありますけども、私ですら、ね、まあサラリーマン時代よりは豊かに生きてますよ。ね、精神的にもね、物質的にも。だからやっぱりまあ、遠回り、時間はかかるかもしれないけども、より本質を求めていく人の方が結果的には物心ともに豊かになっている気がします。まあこれもまたね、それこそ意識なのかもしれませんね。意識のその量子ですね。量子が確定した結果なのかもしれません。前回も言った通り、ね、こういった分からない世界、科学はね、だからこそ自分の人生で証明をするしかない。科学の証明を待つ前に、自分の生身の人生で、この見えに見えない世界を証明していくということが大事かと思います。今回は、引き寄せ、かける量子論、イコールお金ですね。まあ、お金にちなんだスピリチュアル量子論ですね。それは、本当はスピリチュアルでも、物理学でもない、エゴの周波数であることに注意しよう、という話をいたしました。ご参考になれば幸いです。また、こうしたご感想ですね、いただければ、ここでご紹介したり、また、メールマガジンでもですね、いただいたコメントはご紹介していますので、よければまた、ご感想とかご質問とか送っていただければ、今後のコンテンツ作りの参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。